ルカによる福音書第11章。またイエスはあるところで祈っておられたが、それが終わったとき、弟子が一人が言った。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように、私たちにも祈ることを教えてください。そこで彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの食物を日々お与えください。私たちに負債のあるものを皆許しますから、私たちの罪をもお許しください。私たちを試みに合わせないでください。そして彼らに言われた。あなた方のうちの誰かに友人がいるとして、その人のところへ真夜中に行き、友よ、パンを三つ貸してください。友達が旅先から私のところに着いたのですが、何も出すものがありませんから、と言った場合、彼はうちから、面倒をかけないでくれ。もう戸は閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っているので、今起きて何もあげるわけにはいかない、と言うであろう。しかし、よく聞きなさい。友人だからというのでは起きて与えないが、しきりに願うので、起き上がって必要なものを出してくれるであろう。そこで私はあなた方に言う。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求めるものは得、探すものは見出し、門を叩くものは開けてもらえるからである。あなた方のうちで父である者は、その子供が魚を求めるのに魚の代わりに蛇を与えるだろうか、卵を求めるのにサソリを与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊をくださらないことがあろうか。さて、イエスが悪霊を追い出しておられた。それは喋らせない霊であった。悪霊が出ていくと、喋れない人が物を言うようになったので、群衆は不思議に思った。その中のある人々が、彼は悪霊の頭、ベルゼブルによって、悪霊どもを追い出しているのだ、と言い、また他の人々はイエスを試みようとして、天からの印を求めた。しかしイエスは彼らの思いを見抜いて言われた。おおよそ国が内部で分裂すれば、自滅してしまい、また家が別れ争えば、倒れてしまう。そこで、サタンも内部で分裂すれば、その国はどうして立ち行けよう。あなた方は、私がベルゼブルによって悪霊を追い出しているというが、もし私がベルゼブルによって悪霊を追い出すとすれば、あなた方の仲間は誰によって追い出すのであろうか。だから、彼らがあなた方を裁く者となるであろう。しかし、私が神の指によって悪霊を追い出しているのなら、神の国はすでにあなた方のところに来たのである。強い人が十分に武装して自分の邸宅を守っている限り、その持ち物は安全である。しかし、もっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝てば、その頼みにしていた武具を奪って、その分取り品を分けるのである。私の味方でない者は私に反対する者であり、私と共に集めない者は散らす者である。汚れた霊が人から出ると、休み場を求めて水のないところを歩き回るが見つからないので、出てきた元の家に帰ろうと言って帰ってみると、その家は掃除がしてある上、飾り付けがしてあった。そこでまた出て行って、自分以上に悪い他の7つの霊を引き連れてきて中に入り、そこに住み込む。そうすると、その人の後の状態は初めよりももっと悪くなるのである。イエスがこう話しておられるとき、群衆の中から一人の女が声を張り上げて言った。あなたを宿した鯛、あなたが吸われた乳房は、なんと恵まれていることでしょう。しかし、イエスは言われた。いや、恵まれているのは、むしろ、神の言葉を聞いて、それを守る人たちである。さて、群衆が群がり集まったので、イエスは語り出された。この時代は、邪悪な時代である。それは、印を求めるが、ユナの印の他には、何の印も与えられないであろう。というのは、ニネベの人々に対して、ユナが印となったように、人の子もこの時代に対して、印となるであろう。南の女王が今の時代の人々と共に裁きの場に立って彼らを罪に定めるであろう。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てからはるばる来たからである。しかし見よ、ソロモンに勝る者がここにいる。ニネベの人々が今の時代の人々と共に裁きの場に立って彼らを罪に定めるであろう。なぜならニネベの人々はユナの宣教によって悔い改めたからである。しかし見よ、ユナに勝る者がここにいる。誰も明かりを灯して、それを穴蔵の中やマスの下に置くことはしない。 むしろ入ってくる人たちにその明かりが見えるように燭台の上に置く。あなたの目は体の明かりである。あなたの目が澄んでおれば全身も明るいが、目が悪ければ体も暗い。だからあなたの内なる光が暗くならないように注意しなさい。もしあなたの体全体が明るくて暗い部分が少しもなければ、ちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように全身が明るくなるであろう。イエスが語っておられた時、あるパリサイ人が自分の家で食事をしていただきたいと申し出たので入って食卓に着かれた。ところが食前にまず洗うことをなさらなかったのを見て、そのパリサイ人が不思議に思った。そこで主は彼に言われた。一体あなた方パリサイ人は杯や盆の外側を清めるが、あなた方の内側は貪欲と邪悪とで満ちている。愚かな者たちよ、外側を作った方はまた内側も作られたではないか。ただ内側にあるものを清めなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなる。しかしあなた方パリサイ人は災いである。発火、運行、あらゆる野菜などの十分の一を宮に納めておりながら、義と神に対する愛とをなおざりにしている。それもなおざりにはできないが、これは行わねばならない。あなた方パリサイ人は災いである。街道の定石や広場での敬礼を好んでいる。あなた方は災いである。人目につかない墓のようなものである。その上を歩いても人々は気づかないでいる。一人の律法学者がイエスに答えて言った。先生、そんなことを言われるのは私たちまでも侮辱することです。そこで言われた。あなた方律法学者も災いである。追い切れない重荷を人に負わせながら自分ではその荷に指一本でも触れようとしない。あなた方は災いである。預言者たちの記念碑を建てるが、しかし彼らを殺したのはあなた方の先祖であったのだ。だからあなた方は自分の先祖の仕業に同意する証人なのだ。先祖が彼らを殺し、あなた方がその記念碑を建てるのだから。それゆえに神の知恵も言っている。私は預言者と使徒とを彼らに使わすが、彼らはそのうちのあるものを殺したり迫害したりするであろう。それでアベルの血から祭壇と神殿との間で殺されたザカリアの血に至るまで、世の初めから流されてきたすべての預言者の血について、この時代がその責任を問われる。そうだ、あなた方に言っておく。この時代がその責任を問われるであろう。あなた方律法学者は災いである。知識の鍵を取り上げて自分が入らないばかりか入ろうとする人たちを妨げてきた。イエスがそこを出て行かれると、律法学者やパリサイ人は激しく詰め寄り、いろいろなことを問いかけて、イエスの口から何か言いがかりを得ようと狙い始めた。